どうもこんばんは。セラブさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は月曜日なので、モバイルプリンスさんと一緒にお送りしていきたいと思っていたんですが、モバプリさん最近もう本当に引っ張りだこでお忙しいということで、今日はもうちょっとね、社長出勤していただこうかなと。ゆっくり休んでいただいてから、準備が整ったら出勤というシステムになっておりますんで、ご了承いただけたらなと思いますが、あ、社長、いらっしゃ、やっとお越しいただきましたか。あり
お
が
疲れ
とうご
様
ざい
です。
ます
い
す。
ません。ちょっとね、なぜ遅れたか言い訳をさせてください。30分以上前からパソコンの前に待機して、ストリームヤードにも入ってたんですよ。で、先週実は、なんかスマートフォンをいろいろ機種変更、バーって自分の中でして、入れ替えしてると、結構 LINE って不便で、メッセージがちょっと届かなかったり、なんか最新の文がパソコンに反映されなかったり、そういうちょっとイレギュラーが起きやすいんですよね。で、結局、今日もこのコネラジの LINE グループで、今日はここからストリームヤード入ってくださいっていうメッセージが来てたんですけど、私のパソコンにはそれが来てなくて、先週
あら。
分がなんか最新みたいになってたんですよね。だから、こういう仕事してるんだったら、LINE しっかり使えろよって多分思うかもしれないですけど、
まあ、まさ
こ
に
れは
今思っ
もう、そうそう。でも、これは逆に、この仕事してるあるあるなんですけど、機種を変えすぎるがゆえに、LINE でかなり不都合が出るっていうですね。これ、同業の人はこれあるあるって今、マジで、膝叩きまくってると思うんですけど。
ガジェット界隈ね。
ガジェット界隈、本当に LINE は、このちょっと、マルチログインとかが難しいので、平気で届いてるやつが後から来たりとか、反映されないとか、OS またぐとメッセージが、うまく引き継がれないとか、めちゃくちゃあるんですよ。今
じゃあ
ま
もうこ
され に
は
ちょっ
もう
と、
致し方ない
そう。
と。
ごめんなさい、ごめんなさい。もうちょっと気をつけます、本当に。申し訳ご
い
ざい
や、
ま
と
せ
んで
ん。
もない、とんでもない、全然大丈夫ですよ。ということで、モアプリさんと一緒に送っていこうかなというふうに思っております。皆さん、
はい、
こん
よろ
ば
し
ん
くお
は、
願いし
こ
ま
んばんは、
す。
ということで、ご挨拶いた
はい。
だいておりますが、そうなんよね、もう夏の甲子園が始まってるわけですよ。ね
そうなんです
え、で、
よね。
興南が今、試合してんの？
してるらしいっすね。
ねえ、ちょっと僕、甲子園熱そんなになくてですね、実は。
ああ、奇遇ですね。僕もですね。
そうなんですよね。で、今、天理高校が今日勝ったんですよ。僕の母校、天理 高校
あ、
が
なる
ね。
ほど、なるほど。
そう。で、僕が甲子園始まる前に願っていることはいつも、俺の母校と沖縄代表当たらんといてくれはいつも思ってて。
これだからミックスルーツの人がワールドカップとかで複雑な感情になるのと多分似てますよね。
で、特に天理と沖縄県代表って過去に因縁があって、
因
沖
縁
縄
あ
県
る
で
かい。
夏の甲子園で初めて決勝に行った時 に、
はいはいはい。
よっしゃ、悲願の夏の甲子園優勝や、優勝旗を持って帰ってくれ、沖縄水産って沖縄の人たちをめっちゃ応援して、その悲願を阻んだのが僕の母校、天理高校だったということで、僕、
なるほ
たまに天理高校出身って言ったら、天理ヘイトに会うことがあるんですよ。お茶を
ど。その
さ
ね、
げ
ま
られ
だ
た。
傷がね、意外とこういうスポーツの負けのあれ覚えてますからね。
そうなんですよ。特に沖縄って異常な甲子園熱あるじゃないですか。
そうですね。まあこれはその結局ね、もともとアメリカ時代とかいろいろあって、やっぱりうちなんちゅがっていう、だからプロレスと似てますよね。戦後プロレスも外国人レスラーを日本人が倒すみたいなことで、ちょっとある種自分のなんか、あれを投影させて、日本人レスラーを応援してたみたいなことと、うちなんちゅが甲子園を応援するのは結構ダブルとかあるなと思いますけ
そう、だから力道山を応援するように
ど。
沖縄代表を応援してるみたいな、まあ、今はね、そんなね、人そんないないと思いますけど、で、
でも、エモヤンさ、バスケ部で、結構頑張って、今でも多分バスケめちゃくちゃ好きじゃないですか。僕もバスケ部だったんですけど、なんでちょっと野球部だけ格上感なかったですか？
めちゃくちゃありました。特に天理なんか、もうなんか、優遇されまくりでしたよ。
なんか僕、野球部のなんかすげえ優遇されてる感とか、あとちょっと野球部の先輩たちがちょっとすごい幅を利かせてて、それに対してやっぱ天邪鬼で結構反発してたので、目つけられてたんですよね。それ個人的な、まあ、因縁みたいなものがあって、 高校の、はい、まあ、高校生の野球部の子たちに対してはもう今何もないですけど、当然。
はいはいはい。
でもなんかやっぱり朝日新聞社主催とかで、はいはい、なんかプロスポーツのようにすげえなんか、なんかね、うん、一大イベントとしてやるじゃないですか。
いや、そうですよ。あれ欺瞞ですよ、あんなもの。
あれマジで欺瞞ですよね。
アマチュアの仮面をかぶったもう一大ビジネスの場合やし、
そうそうそう、
ね、私立学校だって野球で売名して生徒獲得しようっていう大きい宣伝効果狙ってるし、プロの青田買いみたいな場にもなってるし、野球だけちょっともう独特な空間になってるじゃないですか。
そうで、ね、しかも昨今このやっぱ熱中症とかいろいろ言われてる中で、はい、ある種ちょっとやっぱ残酷症的なところも出てきてるわけじゃないですか。
はい、
これはね、なんかちょっと美談とかがよく出てきて、それをね、まあ消費していろいろ投影させたりっていうところは当然あるんですけど、やっぱこのスポーツウォッシングみたいなことがちょっとね、やっぱりオリンピックの時にも話題になりましたけど、はい、ちょっとこの甲子園のあり方とかですね、そういうのも含めてもっともっと勉強して本当は言いたいなってのありますね。
本当にね、甲子園に関しては割と冷や水ぶっかけたい派で、
はい、
っていうのもあの野球の私立名門校でしかも宗教学校というなんかこうね、甲子園常連校によくありながちなパターンの、
はいはい、パープロでも出てきますね、そういう高校多分。
で僕同じ高校生ですよ同じ高校生なのに僕のバスケ部はあの2面の狭い体育館で雨漏りする体育館で男子バスケ部、女子バスケ部、女子バレー部、男子バレー部、男子バドミントン部、女子バドミントン部、もういろんな部活がひしめき合ってやってたのに、
はい、ローテしてね、中連外連で。
そう、野球部は専用の球場があってナイター設備もあって室内練習場もあって寮もあると。でひとたび甲子園に出ようもんならファンレターがめっちゃ来るんですよ。
ああ、なるほど。
僕も実はスポーツ科だったんですよ。
うんうん。
だから周りにめちゃくちゃ野球部のやつらいっぱいいて、クラスの半分以上野球部で、なんかみんなこうどんだけファンレター来たみたいなトレーディングカードみたいにして、
トレーディングカードみたいに。
あのプリクラが貼られてて連絡先も貼られてるんですよ。そう、もうここでは言えないような何かこう。俺はだから清廉潔白なんて高校球児は全く嘘つけと思ってるし、だからなんかね、この格差はなんかね、うんうん、僕は十分こう野球とか甲子園とかに関する反発をこう育むのに十分な格差はありましたね。ルサンチマンバリバリですよ。
これについては全力で朝日新聞叩くっていうね。
はい。
あ、でもあの今鳥猫モアイさんチャット欄でね、うちの高校全然強くないのに優遇されて、他の文化部とかが全国行っても全然お金くれなかったの不満だった学生時代。マジで文化部って各、うんうん、なんか5段ぐらい下がりますよね。
はいはいはい、はい、
あれなんなん。
確かに。いや、てか、まあ、野球部が別格っていうのもあるし、スポーツが優遇されるっていうのもあるし、
うん、
なんかいろんなこう格差がありますよね、そこには。
あ、ありますあります。で、うん、あ、そうそう、ごめんなさい、本題入る前にもうこの話が盛り上がって、はい、ごめんなさい。あの実はあの一昨日土曜日ですね、あの純駆動那覇店で、はい、あの谷口真由美さんが、いらっしゃって、そこでジェンダー表現のガイドブックについての本のトークイベントやったんですよ。
はいはい。
でそこでやっぱり、ま、新聞社の人たちも来てですね、で、うん、この表現どうなんだとか、新聞社自体がこのジェンダーの不平等とかを加速させてるんじゃないかとか、そういういろいろトークだったんですけど、うん、やっぱそこでもスポーツと、まあ、女性蔑視みたいなところが話題に結構上がって、で楽屋とかでも止まらなかったんですよ、はい、谷口さんはラグビーだし、うん、あとはやっぱりその朝日新聞の方もいらっしゃって、そこでやっぱり甲子園で起きていることとかですね、ちょっとびっくりするような話とかいっぱいあって、うん、だから結構このスポーツ業界とこの女性蔑視、女性差別とか、そういったものを、うん、まあ、掘っていけば結構出てきそうだなっていうのはね、嫌なことですけど、ね、ちょっとありましたね。
当然こう夏の風物詩として今この定着させてるかな形にみんなこうなんていうか馴染み親しみがあって、
うんうん、
またこの季節が来たっていうなんかの甲子園見ながら感じるのも分かるし、それで感動するのも分かるし、特別な思いあるのも分かるけど、よう考えたらおかしないっていうことがやっぱちょっと多すぎると思いますよね。なんで女子野球部はじゃあ甲子園行かへんねんとかもなんか俺意味分からへんし、
うんうんうん、
ねえ、なんかちょっとね童貞になってる、見ちゃってる、いや 見る分には全然いいと思うんですけどね、
うんうん、
なんか俺はちょっとそこら辺は なんかオリンピックに対して競技の選手の頑張りとかええとこだけはこう楽しんで、なんか問題点は全然目向けへんみたいなのはちょっと甲子園にも通ずるとこあるなと思ってすごい感じてますけどね。
あ、でもあのおかんからもコメント来てますよ。野球部はほんまにあの待遇が違ってたっていう。でおかん漫画研究会やったからそんなんあるって感じやったぜって漫画研究会もうでも研究、ま、漫画研究会は確かにすごいないがしろにされてそうな感じはしますよね。
今でこそサブカル盛り上がってきたからまだ存在感あるかもしれないけど、
おかんの時代やばそうですね。
だからもう僕ら親子2代にわたって天理学園の野球に関してはちょっともうちょっと最近に関しては声を上げてますよ。二世問題ですよ、これは。ある意味
二世問題野球部以外二世問題ね、
うん、はい、やってますけど、まあちょっと話したいことはもう野球部に関して僕言い出したら止まらないんで、もうこれぐらい
の人に。そうですね、だからまあ無理やりつなげるとしたら野球といえばキャッチャーが大黒柱じゃないですか。
はいはいはい。
じゃあ今日本の、まあ、国のキャッチャーは誰かみたいな話で、
はい、国の大黒柱岸田扇の絡みは誰やと
めちゃくちゃもう無理やり下手くそなつなぎを今しました
ね。いやいや、ということでちょっと今日は岸田さんアラカルトをお話ししようかな
と。そうですね、そろそろ岸田の話をしようみたいな。
そろそろ俺たちは岸田の話をするべきだ。
でも岸田の話がちょっとごめんなさい、そんなに僕の中で出てこない部分も正直あって。
なるほどなるほど。
もう作戦に飲まれてるなっていう気もしてますけどね。
じゃあまあまあまあそんな感じで一応その周辺のことも話しつつ、
はいはいはい、
はいはい、セイラバイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。皆さんね、よかったら動画の概要欄からセイラバイサポーターズで応援してくれると嬉しいなと思います。いろんなプランご用意してますんでよろしくお願いします。あとメンバーシップ登録していただいたら過去の動画全部、見れますよと、いうことと、各週でメンバー限定の動画もアップしますんでよかったらお願いします西日おかもうこれ閉めてんねんけど、これやねん西日、ちょっと堪忍してくださいや、はい。ということで、まあ、何から話していきましょうか。
一応支持率の話が直近のニュース出てましたけど、
はいはい、
これ今日になって TBS が報じてたんですけど、一応内閣支持率は徐々に低下して、政権発足後今2番目に低い水準の、57.5% になったことがJNN の世論調査で分かりましたというニュースはちょっと出てましたね、うん、
なんかだんだんこう岸田さんのなんか答えみたいな返事みたいなのがあれ、なんかこれ何にも答えてないよなみたいなのが、この手口がバレてきてるような気はしますよね。
で一応なんかこの下がった理由としては、まあ、四重苦っていうのがちょっとね、要因としてあるんじゃないかということで、まあ、一つが、まあ、旧統一教会と政界とのつながり、これが1ですね。で2が新型コロナの感染拡大、3が、安倍元総理の国葬の是非、で4が物価高、はい、まあ、これが四重苦になっていると、まあ、指摘する声が上がっているということですね、
は
い、
なるほどなるほど。
でもなんかこれはもう本当にすみません、私の読みというか推測なんですけど、
はい、
下がってきてるとは言いつつ、なんか粘り、なんか土俵際で粘る感じもしません？
ああ、とはいえまだ 57% ある、
うん、
あるわけですからね。
57% ってなんか下がりそうだけど、なんか結局ここ数年の政治の動き見てても何か問題とかになって、じゃあコネラジとかで取り上げてチャット欄とかでね、あ、これは良くないと思いますってなっても、なんかはぐらかされ続けると半年ぐらい経つと結構忘れてしまって、うん、で選挙もまあなんやかんやなんか勝ったりして、なんかみそぎ済んだみたいになって、なんかちょっと終わったものみたいになって、なんかなーなーでここまで来てるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
岸田さんもなんかそういう感じでつかみどころなくですね、さっき言った四重苦とかもなんか気づいたら吸っていかないかなっていうちょっと恐怖は感じてますね。
なんかうなぎ的ですよね。
そうそうそうそうそうそう。
ニュルリンとこつかめないみたいな。
うんうん。なんかそんな感じがしますよね。ちょっとこれは、セアロガウちゃんのまた今後の動画にね、ちょっと岸田うなぎ説みたいな。
はい、ねえ。
なんか、
ありかもしれない。
ありですね、うん。
あ、久しぶりじゃないですか。中村龍太郎さんいただいてますね。岸田さんといえば今本当に国葬もこれ、反対の方が、なんか時事通信のアンケートでは多くなってましたよね。 国葬は海外要人たちの弔問希望に応える外交儀礼です。葬式ではありません。何度説明しても国葬を税金を使ってやる葬式と勘違いする人させる人が後を絶たないですね、というふうにおっしゃっているんですけれども、これだから合同葬じゃダメなのって思いますよね。中曽根さんが合同葬やったとき別に海外からの弔問客もいたわけで、その警備もやったわけで、それでいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんで国葬にこだわるのか謎なんですけどね。
うん、
でも僕考えてみたら岸田さんって実はいろんなことを葬ってきたよなとはちょっと思ってて、いろんな話題を。例えば森友学園問題に関しても、これ自民党の総裁選の時に丁寧に説明していかないといけないって、これもこの時から言ってたわけですよね、うん、丁寧に説明していかないといけないって言ったけれども、あの赤木さんが起こした裁判の中では証人が出る、本当証人が出てあそこの裁判の場でいろいろ証言を聞きたいがための裁判だったけど、その証人が来る直前で相手の言い分を認諾認めてお金払って、幕引きをしたという、裁判を通して説明すればいいのに丁寧な説明しないといけないって言ってたのに説明の場を閉じたと、
うんうん、で
この件でもう最近の国会を3日で閉じたところから見てもちょっと共通する点ありまくりやなと思ってて、
うんうん、
統一教会の件も丁寧に説明していかなあかんと、で国葬に関してもいろんな場を通じて丁寧に説明していかなあかんと言ってたけれども、絶好の説明の場である国会を3日で閉じて説明しないと、だから丁寧に説明しないといけないっていうなんか弔辞とともにいろんな案件をうやむやに葬ってきた気はしてて、なんかね、説明するって言って説明の場を閉じていくスタイル、
うんうん、
こう岸田さんに共通するなんか姿勢やなっていうのをめちゃくちゃ感じますね。
だからこの丁寧に説明責任を果たすとかもそうですけど、うん、なんかこれでねしっかり、ああなるほどなるほどそうなんですねってこっちがなるような説明をやっぱここ数年あんまりこういう政治家の側からしてもらってないなっていうのがすごくあるので、なんかやっぱりこの戦法ってでもなんか強いというか、ある種生き残ってる論法でもあるのかなというふうに思うんですよね。
はいはいはい、だ
からなんかある種そういうアルゴリズム的に強いというか、この政権を支持していくための手法として、なんかあこうやるとね、多分いろいろ数値とかデータ分析してると思うんですよ。こういう立ち振る舞いをするとこういう形で抑えられたとか、そういうのがなんかちょっとある決め玉、丁寧な説明みたいな、そういうのあるんじゃないかなって気しますけど ね。
ある種テンプレ化してる文言ではあるけれども、うん、いや、まあ、丁寧に説明するって言うんだったら説明の場をしっかり設けてくれよと、自分からは。でもあれもそうか、あの野党の方が統一教会のやつについて、調査委員会を設置してくれって言ったらそれを拒否したという、
うんうん、
いや丁寧に説明する気があるんだったらそこはちゃんと受け入れて調査を受けた上で調査で分かったことを国民に説明していこうよとはすごい思いますよね。
うん、だからまあね、よくもうこう散々セアロガオさんもこすってますけどね、まあ、聞く力っていう
ね、みんなこすってます
、ね、あと、まあ、決断と実行とかもやっぱ面白くて、
うん
うん、決断と実行してんのかっていうね。だからこれはやり方の手法の是非はあれど、なんかやっぱ安倍さんは決断と実行してた感じがするんですよ。
うんうんうん、
これ支持するしないはさておきね、
うんうん、
でもなんか岸田さんってさっき言ったうなぎみたいにスルスルスルスル言って、なんか決断と実行をね、あのしてないんだけど、やっぱそういう形で自分がやらないとかできないこととかをあえてこうキャッチフレーズにすると、なんかできたように見えるっていうちょっとはったり戦法というか、うんうん、であの自由民主党に自由と民主はあるのかみたいなこととか、まあそういうちょっとね、あの風刺とかありますけど、それに近いものを感じますよね、
うん、確かにね。いや、そしてね、まあ、岸田さん、その、なんていうの、聞く力に関しては、もうみんなにいじられすぎて、もう言わんくなってきてるじゃないですか。
そうですね。
聞く力、自分で言ったら聞く力に関しても、自分で葬ってる状態やなと思うし、
うんうん、
なんかね、あの、分配なくして成長なしというフレーズも、自ら葬ってる感じがあるし、だからなんかこう、案外言ってることやってないし、いろんなことを、そのままうやむやに、終わらして葬ろうとしてるなとはすごくこうなんか思いますね。 あと中村さん、コロナなんや、ちょっとあの症状出てるんでしょうか、本当にちょっとね、気をつけて。あ
これは、まあ、本当にね、うん、ちょっと気をつけください、うん、皆さん。はい。
はい、本当につぶっこさん、五輪も森友も学術、学術会議問題もありましたね。うんうん、警察庁法も入管もうやむやなままが多すぎますよね。菅ジュニアの件とかっていう、
ね。菅聖剛さんね。
うんうん、いやいや、確かに本当に、こうやって改めて並べると、本当に、あ、そんなんもあったなって、俺ですら、ちょっと忘れてるとこもありますもんね。
そうですね。で、あの、先週、コネラジで、あの、統一教会問題をめぐって、いろいろ話をして、で、セルバさんすぐ動画出したじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、いつ撮影したんですか？
ね、動画アップした2日前ぐらいから、水曜日ぐらいかな。
あ、撮影が。
はい。
はいはいはい、いや、あの、コネラジでね、私がこの不倫について、ちょっと例えを出して、ああ、これじゃあちょっとネタで使いますわ、みたいな話、扱ってくださいっつって、はい、ちょっとこれが採用結構されてて、はい、ちょっとはがき職人的な嬉しさを持ってしまった。ね、
マルシーモバイルプリンスって書かないとい
けない。いやいや、だからもう完全に、あのね、これが例えば全くなんか LINE でしてたやり取りが勝手に使われてたりすると、はいはい、要はそのサムラゴーチ問題みたいな感じで、いや実はあのネタ元僕ですみたいな、はいはい、でもまああれはコネラジの中でね、あのまあみんなの前でこう関係性持った上でやってるし、ちょっとハガキ職人的な嬉しさがあったんですけど、ちょっとこれからもまたネタ献上できるように頑張っていきたいと思います
ので、いやもうこのコネラジで喋ったこと、でも結局こう机上で考えるよりも話しながら出てきたもんとかの方がやっぱちょっと良かったりもしますもんね。
そうそうそう。でもなんかまあ僕が例えばそれをツイッターとかでボンって発信するよりも、ああいう動画でしかも拡散力の高いセラガウさんのコンテンツでバッてやると、やっぱりあっっていうね、なんかちょっとその自分のアイデアがすごい膨らんで膨らんで、で面白い例えとかまた足して表現してもらって、うわすげえ良かったっていうちょっと高まりがあって、だからちょっとこの岸田さんに関してもね、ちょっと自分の中でちょっと今はがき職人的な立ち振る舞いをしたいんですけど、つかみどころがなさすぎてちょっと今勉強しますっていう感じで、今スルスルスルって逃げられてる感じなんですけど、
でも近々また動画撮影行くんですけど、ちょっとこの岸田さん、はい、アラカルト的なところで行こうかなと思う。
なるほど。あ、じゃあちょっとぜひね、はい、あのそういう時はあらかじめあのお題募集みたいな感じでラジオの、
はいはい、皆さんからネタとかいろんな
ツッコミ
ポイントとかをいただいてっていう。
そうなんですよね。だからもう、ね、あ、最近ごめんなさい、もうそういうもう目線しかちょっと出てこなくて、うん、で子供がさっきリビングでドラえもん見てたんですよね。
はいはいはい、
でなんかドラえもん僕もぼーってちょっと見てると、あのエンディングのスタッフロールでドラえもんの声優があの水田わさびさんに変わったじゃないですか、
はいはいはい、
大山信代さんからね、
はいはいはい、
でぼーっとそれ見てると、そういえばいつ変わったんだっけと思って調べると、もうね17年ぐらい前に変わってるんですよね、
うんうんうんうん、
でもなんか結構、まあ、僕とかの世代とかもっと上の人たちからするとドラえもんイコールやっぱ大山信代さんのあの僕ドラえもんですって止まってると思うんですよ、
うんうん、
この辺がなんかやっぱアップデートできないみたいなこととかと感覚が似てるのかなみたいな、
はあはあはあ、
だからよく言うじゃないですか、いろんな感覚とかね、ジェンダー表現とかもそうですけど、言葉を言い換えようとかね、うん、でめんどくせえなとか、はい、なんでやるんだよみたいなことに対してやっぱりちょっとアップデートしていこうっていう言い方をするんですけど、それのなんか一つ例えとかでこのドラえもん声優交代問題とか、
うんうんうん、
だって17年経ってるんだと思ってびっくりして、
いつかあのその例えが使われてたら、あの下の方にマルシーモバイルプリンス
いやでもそんな感じでね、本当にあのちょっとじゃあ次は岸田さんをテーマにちょっとなんか考えたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
ぜひちょっと作家としてね、あのはがき職人として、
はがき職人ですね、作家というほどまだなんかその実績がなくて、はがき職人からちょっと実績積んでいきたいと思ってますので、
ねえ、いやちょっと話変わっていいですか。
はいはい、すいません、私がだいぶ変わりましたけど
タイトル忘れた今のさ、アップデートできへん問題でさ、なんかすげえ意地悪なドラマがあって、海外ドラマで、イギリスのドラマで、なんか僕がコメント寄せたドラマなんですけど、
はい、はいはいはい。
なんか、自分の娘が、なんか、私はちょっと自分の性に関して違和感がありますっていうのを親にこうカミングアウトすると。 で、親はそのジェンダー感覚みたいなのはすごい備わってると。で、いや、どんな風な性の自認でも、あなたは私の誇りある娘よと。あなたはあなたなんだから、誰が好きでも、あなたが自分の性をどう思ってても、私の娘には変わりないんだから、いいんだよ、それって言うんだけど、そのドラマの設定が、ちょっと未来のやつで、で、技術とかテクノロジーも進んでて、私は自分の体があることに違和感があると。私は体がいらなくて、デジタルの中に私の脳の情報を全部アップロードして、体をなくしたいっていう、デジタルトランスみたいな。
あ、203よ、今そこにある未来。
あ、それだ、それだ。っ
それ、
て
で
い
す。
うので、親たちはそんなあかんわって言って、で、私の人生なんだからって言って、で、正直、僕も、それぞれの権利があるし、自分の人生を生きればいいし、人の生き方を親がどうこういうのは家父長制味があるから嫌だけど、でもこれをもし自分の知り合いが言ったり、身内が言ったり、まして子供が言ったら、だいぶ抵抗あるなと。アップデートせえって言われても、だいぶ抵抗あるなと思って。いや、案外アップデートでけへんな、なんでやねん、あの人らと思ってる側って、これぐらい。のいなんか拒否感があるのかなと思ったりしてね。そう。ちょっとこのアップデートできない側のなんかこう気持ちみたいなのを疑似体験したドラマがあったんですけど、
これ
その
は
ことを今思い出しましたね。
スターチャンネルで見れるのかな。まあ、ちょっと検索してください。2034。
これ
今
見て
そ
み
こ
て。
にある未来。
はい、すみません。だいぶ話ずれてしまいました。
コーナー負けましたっていうね。
今日いろんな話題が。
中村隆さん、隆太郎さんがコロナになったっていうね、お大事にって話とか、
はい。
野球についてそれぞれ支援があるっていう話とか。
デッドボール押し出しで夏終わったみたいですよ。
うわ、なんかすげえ、それはそれでドラマありますね。マジ
それ
か。
で
高校野球っぽいな。
天理と当たる可能性がなくなったから、俺はむしろほっとしていますよ。炎
で
上
も、
する
で
や
もなん
つ、
か
こ
そ
れ。
の、ほっとしているっていうのが、なんかちょっとやっぱマイノリティ性感じますよね。
ああ、もうみんな、マジョリティ、沖縄のマジョリティをみんな号泣してる
だ
と。
から、結局、沖縄と大和っていう関係性でいくと、沖縄の方が、マイノリティっていう側面は当然あるんですけど、なんかもっとちっちゃいコミュニティになると、やっぱ泣いちゃう差別とかね。で、これはもちろんいろんな文脈があるので、なんかはっきりとどっちがどっちって分けられるものではないんですけど、高校野球を沖縄で観戦してる時の肩身の狭さみたいなところでいくと、僕はやっぱり、県外出身者とか、大和んちの人はマイノリティになりがちだと思うので、ちょっとこのほっとしてるみたいなのは、すごい今、ちょっとマイノリティ属性の人からポロッと出た本音だなと思いましたね。
ちょいちょいあるんですよ、この天理とその興南が当たったりすることもあって、その時に、いや、お前はどっちを応援するんだいっていう、なんか踏み絵みたい
い
なライン。
や
東浜がピッチャーやった時に、天理が当たったことがあって、天理の打ったピッチャー返しが東浜の足に当たったことがあるんですよ。
でもこれ別に、なんだろう、不可抗力ですよね。
いや、東浜に何するばっていう、その時メール
い
が いっぱい来たことがあっ
や、そ
て。
の、明らかにね、なんか恋のラフプレーならともかくしゃあないでしょ、それは。
で、それをふざけ半分以上があるか、別に俺も嫌じゃないけど、でも、いまだに、東浜が打たれて、ソフトバンクで炎上したりしたら、あの時の天理の古傷が今出たんだはずよとか、なんか 言われたりする時があって、いつまで言われんねんみたいな思ったりする時ね。すみません、今日だいぶ話ずれて持ってん
いやい
な。
や、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっともう僕の遅刻からね、ちょっとだいぶもうブレブレでしたけど、まあ、ちょっとそのね、今日のコネラジのね、放送のつかみどころのなさが、ちょっと岸田のメタファーだったみたいな、そういう綺麗な、
う
ど
ま
す
く
のを。
まとまってんのかどうか分からんけど、で、核拡散防止条約の締約国会議でスピーチしたことに関しても、ちょっとね、触れたりもしたかったですけど、あんたは広島出身って言いながら、なんかあんまり、この核をなくす方向にすごいコミットしてんのかみたいなこととかもね、ちょっとお話としてはあったかなと思いますけれども、いいでしょう。皆さんもなんか、うまいとか、岸田のメタファー、わらわらとかやってるから、いいんじゃないかな、今日はこれで。すみません。 じゃあ、こんな感じでございます。
はい。
で、ちょっとだけ告知させてください。もうコロナでね、沖縄県も大変なことになってるんですけれども、それでもちょっと、はい、私どものお笑いの活動は止められないのだということでですね、うんうん、感染対策気をつけながら、11日山の日にですね、お笑いライブがございます。県内の方、ぜひ遊びに来ていただければと思います。八乗りというライブがありまして、初恋クロマニオン、知念田新一郎、ノーブレーキ、リップサービスという、実は県内ですごい活躍している4組が、外れなしのコンビがやりますんで、うん、よかったらぜひ遊びに来てください。僕のSNS とかでも告知してますんで、ぜひチェックしてください。天物館であります。5時スタートになってます。当日券もありますんで、ぜひ遊びに来てください。じゃあこんな感じですかね。
はい。
ということで、以上でございます。セイラガイさんのコネラジ、この番組は、皆さんのスポンサーで、お送りしてます。動画の概要欄からセイラガイサポーターズのページチェックしてください。すいません、配信ございません。申し訳ないです。現地来れる方だけぜひお願いします。はい、で、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ全部見ることができますよ、というのとですね、各週で限定動画も上げてます。今週も上げたいなと思ってますんで、よかったらチェックお願いします。ということで以上でございます。お送りしたのはセイラガイさんこと山田と
モバイルプリンスでした。
またね。
また。